皆さんおはようございます。サナです。今日は6月22日月曜日の星読みとカードからのメッセージをお伝えしていきます。はい、夏至の日をね、昨日迎えてですね、新しい蟹座シーズンが始まりました。昨日ね、広島でのマルシェ、星の縁日にお越しくださった皆さん、本当にありがとうございます。なんか今回ね、主催のポンコさんがキッズスペースを会場に作ってくれていたおかげで、お子様連れの方がすごく多かったんですよね。すごいなんか和気あいあいとしていて、私の今までのセッションでも子供連れの方ってね、全然見かけなかったんですけど、逆にその子供が溢れている会場っていうのがすごく新鮮で、とても蟹座のエネルギーらしくて楽しかったなと思います。やっぱりキッズスペースがね、あるって書いてあったら、あ、子供がいるから行くの難しいなって思っていた方でもね、あ、連れて行っても大丈夫なら行ってみようかなって思えたと思うんですよね。そういう意味でなんかやっぱり自分たちがね、開催するとき、自分が何かするときっていうのは、しっかりこう自分がどういうことをやるのか、どういうスタンスでやるのかっていうのをやっぱり見せていく、主張していくっていうことが、その会場の雰囲気作りのためにはね、大切なんだなと思いました。このメッセージもね、ちょっと今回の天秤座の上限の月に絡んでるのかなと思います。本当にアットホームな雰囲気で、子供たちも可愛くてですね、賑やかなマルシェで素晴らしい夏至の日をね、過ごせたなと思います。ただちょっと昨日私、夜寝たのもだいぶ遅かったですし、そのせいで今朝もだいぶゆっくりめに起きて、そしてこうお風呂の時間がね、朝9時までだったので、今日の配信がだいぶ遅くなっておりますが、はい、月曜日のね、星読みをここからしていきたいと思います。このラジオでは、今日の星の運行からどんな空模様でどういった影響がありそうか、天気予報のような感覚でお伝えしていきます。今日の過ごし方のヒントとしてご活用ください。はい、今日の月は天秤座エリアからスタートです。今日はすごくね、アスペクトが多くって、しかも天秤座のね、上限の月なんですよね。天秤座は12星座の7番目、風の星座で活動球、エネルギーが外側に向かいます。天秤座は愛バランスというのがキーワードなんですね。そしてここから12星座の後半星座に入っていきますので、やはりね、個人のことだけではなく、周りを見る意識が強く入り込んできます。なので客観性が入り込んできたり、相手との会話から何か情報が入ってきたり、人目が気になったり、美容に意識が向かうということもあれば、何かとこうバランスを取ろうとするというところが出てきます。ただ今日はですね、このバランスが取りたい天秤座のエネルギーに対して、真正面におひつじ座の海王星がいて、そして昨日ね、蟹座入りしたばかりの太陽が90度の葛藤の角度で、活動球の T スクエアができています。なのでまずはドタバタするし、活動球なので忙しいっていうエネルギーですね。太陽もその活動球である蟹座に入りましたので、一気に物事が動き出すということがありそうです。その太陽に追われてバタバタするということがイメージできますね。で、天秤座っていうのはやはりこうバランスとかね、公平さを大切にするんですが、真正面にいるね、このおひつじ座海王星のエネルギーが全く新しいことだったり、自分中心の人や物事を表しているかと思います。そして蟹座っていうのはやっぱり仲間とか家族とか身内のことだったりするので、バランスが取りたいのに取れないっていうイメージですね。目の前にめちゃくちゃ自分勝手な人がいたりとか、あとは家族やチーム、仲間のことでやることがあって、バランスを取るのが難しいという感覚があります。私もね、今日は、広島でアンティークショップを回って、そしてこう牡蠣を食べて帰ろうと思ってたんですけど、朝ね、夫に電話したら、今日何時に帰ってくるの？俺夜迂回があるって言われて、ってなって、早めにね、帰ることになったので、もうすでにドタバタですね。そんなこう、忙しい雰囲気と物事がね、この動き出すエネルギーがある中で、今日のこの天秤座の月はですね、双子座の天王星や水亀座の冥王星と120度の調和の角度で、風のグランドトラインも作っています。なので、ここはね、情報がぐるぐる回る るエネルギーです。そしてそこにお羊座の海王星が加わることで、まあ、カイトという特殊なアスペクトができています。これもやっぱりね、外に向かって物事が発展していく、動き出すエネルギーですね。なので情報が外に出ていく、拡散されるみたいなことがあったり、やっぱり男性性のエネルギーなので、物事を前進しようとする力が強いです。で、夏至のメッセージはね、昨日お伝えしたんですけど、そこから今日の早朝に天秤座の上弦の月がありました。で、この上弦の月っていうのも満月に向かって拡大していくフェーズなんですよね。なので物事が膨らんでいく、満月に向かって満ちていくというのが今週になります。で、そのサビアンを見ていてもね、感じたのが、そのカニ座というチームや仲間の中で協力すること、居場所を持つということ、これはね、夏至からの3ヶ月の中ですごく大切なことなんですね。まあ、カニ座木星、そういう仲間や居場所を作ってきたよっていう人にとっては、その人たちと関わる3ヶ月っていうのがすごく大事になると思います。で、その仲間とかチームの中にいながらですね、天秤座の客観性を磨いていくんですね。仲間から見る自分、外から見る自分というのを認識していくような段階なのかなって思いました。昨日私もマルシェの中で手相をやっていただいたんですよ。どうしてもやってほしくて、あのマルシェが終わった後にちょっと無理やり見ていただいたんですけど、その方がね、すごく面白くって、広島弁でなんかすげえ女じゃとか、強え女じゃけっていうのを言ってくださるんですけど、それがねめちゃくちゃ面白くって、私すごいベテランの方なのかなって思ってたら、まだ手相をやり始めてね2年ぐらいですって言われてて、すごいびっくりしたんですよね。もう全然そんな風に見えないし、貫禄があるし、お話も面白いし、もっともっとそのキャラ出していったらいいのにっていう話で、そのマルシェのあの後のちょっと懇親会の中でもすごい盛り上がって、ずっとこう爆笑しながら話してたんですよね。これがその仲間の中での客観性、仲間の中で何々さんこういうところがいいよねとか、もっとこうしたらいいんじゃないとか、そういうね客観的な意見を取り入れて自分というものを認識していくというイメージがこの上弦の月にはあります。なので客観性をまずは仲間から取り込んでいくっていう感覚ですね。これが今回の上弦の月のメッセージであり、なんか夏至のチャートからも感じたことかなと思いました。なんか昨日のね、あのマルシェでもね、主催のポンコさんが自分が手編みで作ったそのお寿司のおもちゃっていうのをこう出していた、置いといたそうなんですよ。私もなんか可愛いおもちゃ置いてあるなって思ってたんですけど、そしたらその出店メンバーの方からオーダーが入ったらしいんですよね。こういう風に自分の個性っていうのを仲間内の中で見せていく、そしてその仲間から入ってくる客観性とか意見を取り入れて、よりその外に向かって見せていくとか出していくっていうことがなんかメッセージなのかなっていうふうに思いました。あの夏至図のチャートでも、他者からの要望に応えることで自分の成長が促されるような配置だったので、やっぱりね、そんなの無理だよってこう言いそうなところ、できないよって言いそうなところだけど、まあ友達だからとか仲間内だからっていう風にやってあげたら、これ絶対販売した方がいいよとかね、これ絶対〇〇さんの才能だよって言われて、最終的には最初はその仲間にね見せていたことだったとしても、その仲間からのそういう言葉をもらって外に出ていくっていうことにつながっていくんじゃないかなと思いました。それが自分の成長とか発展につながっていく、そういうエネルギーをね、今回の上弦の月と夏至のエネルギーから感じました。なのでまずはこの蟹座シーズンの1ヶ月、そして今週っていうのは、仲間との関係性の中で自分ができることを見せていくっていうことを私はお勧めしたいです。まあ、私のあのサロンなんかでも、フラワーアレジメントっていうのかな、お花をやり始めてサロンメンバーさんからオーダーが入ったり、あとはその切り絵をね、あの投稿してくれる方なんかもいるんですけど、そこから、オーダーが入ったり、なんかこうカレンダーとか作ったらいいんじゃないっていうアドバイスが入ったりして、そういう仲間内にまずはちょっとこう照れくさいながらにも見せてみたら、いいじゃん、やってみようよとかね。で、仲間に実際自分がやってみたら、あ、オーダーを受けるって楽しいなって思ったから、もっとやってみようって思う、なんかそういう流れがね、すごくいいんじゃないかなと思いました。 で、蟹座木星っていうのはもうあと1週間ぐらいで終わりですけど、まあ、蟹座シーズンっていうのは約1ヶ月ありますから、そういうね、仲間内での、まあ、発展みたいなものをね、楽しんでいただけたらなと思います。私ももう昨日すでにバシバシそういうメッセージを受け取りましたし、周りを見ていてもね、なんかそういう流れが来てるのかなと思いましたので、なんか蟹座木星、その自分の居場所、家族、チームからの発展というものが、案外その蟹座木星はあと1週間だけど、この、蟹座シーズンとか夏至からの3ヶ月の中でね、やっぱり形になって見えてきたりするんじゃないかなと思います。そういう中でまずは仲間内の中で自分ができることっていうのを見せてみたりね、仲間からのその客観性を取り入れるということをしてみてください。はい、というわけで今日はゼラニウムの香りが自分軸を起点としながらもバランスを取るということをサポートしてくれます。ぜひね、使ってみてください。はい、では続きまして、カードからのメッセージをお伝えしていきます。はい、こちら、せーの、よいしょ、お、スプレッドザライトのカードが出てきました。はい、光のね、種をつないでいきましょう。なんかこう自分が誰かにやってあげたことがまたね、優しさの循環になっていく、そういうエネルギーを感じますし、なんか本当に小さな一歩がこれからの未来につながっていくことってあるじゃないですか。たまにこうフラッと立ち寄ったマルシェがきっかけで、まさかこんなことになるとは思わなかったよね、みたいなことってあると思うんですよ。私はやっぱりそういうのをすごく経験してきたなと思うので、なんかこう、たったこれだけのこととか、ちっぽけなこととか、これくらいって思わずに、そういう目の前にやってくる一つ一つの可能性とかね、楽しみを大切にして過ごしていただくといいのかなと思いました。はい、ぜひカードからのメッセージ参考にしてください。はい、というわけで今週はですね、月が乙女座エリアから射手座エリアまで進んでいきます。大きな星の移動はありません。今日の、6月22日が天秤座の上限の月ということで、まあ、来週6月30日の山羊座満月に向かって満ちていくエネルギー、そして、6月30日に木星も蟹座から獅子座に移動しますので、本当にね、今週ラストスパートになっていくかと思います。で、6月30日からですね、その満月もあるし木星移動もあるんですけど、水星逆行が始まるんですね。今回は蟹座での逆行になります。で、実は今日ぐらいからですね、だんだん水星の動きがゆっくりになり、24日の水曜日から27日までは蟹座の25度というところに水星が止まっています。とどまっています。で、28日日曜日から7月2日までもね、蟹座の26度で止まっていますので、まあ、竜の状態、この水星の動きが鈍いとか止まってる状態の方が、水星逆行の影響って結構大きいんですよね。なので、来たる水星逆行に備えてですね、今週は前半のうちになんか重要なやり取りとか、仕事は進めていただくといいと思いますし、確認作業もいつもより丁寧にやっておくといいかと思います。そこをちょっと今週はね、意識して過ごしていただけたらなと思います。そしてサロンメンバーさんはですね、明日の夜が双子座シーズンの振り返りライブです。で、今週木曜日はね、タロット練習会となっていますので、ぜひね、ご参加ください。私は今日帰宅して、また金曜日から東京に行くことになっているので、今週はなんか火水木3日間ぐらいしか家にいなくって、お前本当に子供3人もいるんかって突っ込まれそうなんですけど、はい、なんかやっぱり活動休シーズンらしく忙しい雰囲気を感じております。また昨日ね、ちょうど月が乙女座にあって、そして夜は蟹座の木星、それから牡牛座の火星とで、水と土の小三角形ができている配置でした。そしてまあ夏至の日でしたよね。なので私はその蟹座木星のまあ集大成として、そして自分がまあ占星術をね、なりわいにし始めてですね、まあずっとね、この星読みの講座をやってほしいって言われてたんですけど、まあなかなか自分の中で形にしたい講座っていうのが見えてこなくって、やってこなかったんですが、まあ本当にこうサロンの中にある、音声配信がまあ自分の知識をシェアするという形でね、まあ、講座みたいになってたんですけど、いよいよこの蟹座木星のエネルギーを借りて占星術の講座というのをリリースしました。昨日マルシェから帰ってきてね、くったくたになりながら、でも絶対今日中に 発表したいっていうかローンチしたいって思って本当当日ギリギリにやり出す女なんですけど、昨日一生懸命ですね、ページを作ってですね公開するということを本当日が変わる直前にね完成しましたこんなだからギリギリなあのメルマが誰も見てないよって思いつつも、でも今日どうしても形にする、この月乙女座と牡牛座火星と蟹座木星、しかもその蟹座木星は私の火星の上に乗ってますので、もう絶対に今日形にするんだっていう気持ちで昨日眠たい目をこすりながらですね一生懸命形にしました。そしたらさっき見たらもう早速ねあのお申し込みくださった方がいて本当にね嬉しかったです。多分なんか皆さんが求めるような占星術の講座とはちょっと違うと思うんですよね。でも私がやりたいのはなんかよくある占星術のやっぱり知識をねこうインプットするだけの講座じゃなくって、あくまでもやっぱりなんか自分を知って、自分に自信をつけて、自分ありのままの自分というものを生きるためにね活用していく星読み、それに本当に意味があるなって私は思っているので、だからずっと多分ね占星術の講座をやらなかったんだと思うんですよね。で先にそのタロットジャーナリング講座ができたことによって、私がやりたいことってやっぱりこういうことなんだなっていうことをすごくね認識できたんですよ。そしてそのステップを踏んで多次元リーディング講座っていうのもできて、私のやっぱりやりたいことってこれなんだなってっていうものがやっと見つかってですね、そして今回このタイミングで占星術の講座もただその占星術の知識をね入れるだけではなくって、どうやってそれをそのエネルギーが自分の中で生まれているか発揮されていくかっていうことをとことんこう掘り下げる講座としてねリリースさせていただきました。本当になんかこう万人受けするものではないかなと思うんですけど、でもタロットジャーナリング講座もね何回でも受けたいですって言ってくださる方がいらっしゃるように、刺さる人にはすごく刺さる講座なんじゃないかなって思います。自分のことをとことん見ていきたい、ね、自分をもっと愛していきたい、自分としてもっと成長していきたいっていう人のためには、他にはない講座になっているかなと思いますし、私の本当にこう集大成をね詰め込んだ講座になっていますので、ぜひねちょっとやってやろうって思う方は、そちらのページを見ていただけたらと思います。これは私の長い長いメールレターを読んだ人にしかご案内が入らないようになってますので、ちょっとでもそれでも星覚醒講座のメールレターに登録してくれた人が150人ぐらいいたのかな、なんか私すごい感動したんですけど、そうで、まあその中でねなんかピンと刺さってよしやってやろうって思う方がねぜひ、取り組んでいただけたらなと思います。まあ半年間ぐらいでやっていく講座なので結構長いですから、それだけね労力も使うと思うんですけど、私も本気でやっていこうと思ってますし、もうこれに関して絶対に自分は妥協しないって決めたことだったので、一人でも参加者の方がいらっしゃったらねもう絶対にやりきるっていう風に決めてたんですけど、思いのほか反応がね昨日の夜中にやったりもかかわらず反応がありまして、すごくね嬉しいなと思いました。はい、ぜひこちらのページも確認していただけたらと思います。それでは皆さん今日もご機嫌にお過ごしください。お出かけの方は気をつけていってらっしゃい。